元新聞記者が教える本気のライティング術。こんにちは、ストーリープロデューサーの山田太一です。
こんにちは、ナビゲーターの言葉幸男です。さあ、今月から、第2週第4週の金曜日の配信になります。さあ、2月の第4週目、今日はちょっとマニアックな話に、はい、なりますが、皆さん持っといた方が絶対いい、そんな本を紹介したいと思います、はい、それは何でしょう。
そうですね、ライターの方ならば必ず手元に置いてほしい、あの本というかですね、まあ、辞書といった方がいいのかもしれないんですけども、はい、がありまして、それが、記者ハンドブックという、本が、まあ、辞書ですね、があります。これ、うん、一応ですね、共同通信社が、一般向けにも、一般の方向けにも出しておりまして、Amazon で、購入することが、できます。今、ちょっと私が Amazon を開いてみて、見てみると、2090円というふうに、書いておりまして、まあ、それほど、まあ、辞書といっても、そんなめちゃめちゃ高いようなわけではなく、はい、この記者ハンドブックっていうものを、手元に置いていただけたらなと思っております。
そんなにね、高価格ではないので、持っておくと安心ですよね、迷ったときに。
そうですね、はい。
開けて。
はい。これ、まあ、どういうことが書いてあるのかというと、まあ、新聞の表記ではこういうふうになってますよ。この言葉は、新聞、表記ではこういうふうになってますよっていうようなことが全部載ってあるので、まあ、何かこう、あれ、この漢字ってこれでいいのかなとか、これってそもそも漢字で書いていいのか、ひらがなで全部こう開いて書いた方がいいのかとか、迷った時の、まあ、指針になる、五十音順で調べることができるので、まあ、そういうふうになっています。私自身も共同通信社のものではないんですけども、産経新聞時代に産経新聞の記者ハンドブック、まあ、多分各社に、ハンドブックがあって、まあ、これは一般の方向けには売られてないと思います。多分今私が調べた限りですね。なので、まあ、何かこう迷った時には、必ず入社した時に全員がもらうやつなので、これ新聞記者。
バイブルみたいなもんですよね。
そうですね。もう、なんかこうデスクとかに記事出す時は、まあ、これ記者ハンドブックに書いてるやつやんけ、みたいな。ちゃんと直しとけよっていうようなツッコミをですね、だから僕も出す前に辞書引いて、迷った時には引いてたことを思い出します。はい。
はい。じゃあ、どんなことが、まあ、書かれてあるのかというか、うん、一例ですね。間違いやすそうなのとか、はい、迷いやすそうなのを、
そうですね。
はい、挙げていただければと思いますが。はい。
わかりやすいので言えば、羽っていう。
羽。
はい。まあ、鳥の羽とかの羽ですね。の言葉があると思うんですけど、これ、まあ、よく、皆さんが思い浮かべる、羽毛布団の羽、うですね、羽。一文字でいいのか。それとも、羽にの次に根っこをつけて羽っていう感じもあるわけですよ。で、これを、じゃあ、どっちで書いた方がいいのかっていう、っていうのが例示されてます。ここに、はい、ハンドブックの中には。私も今、ハンドブックの方に、記者ハンドブック開いて見てるんですけども、羽、一文字でいい場合、いい場合というか、一文字で書く場合っていうのは、主に翼、昆虫の羽っていう、比喩的にもっていうような昆虫に書いてありまして、例えば、トンボの羽はこの一文字でいいんですよね。
昆虫。
あとは羽を広げると、羽が生えたようなみたいな、なんかそういう比喩。あと飛行機の羽もこの羽です。でいい。
飛行機の羽も一文字の羽です。
一文字の羽でいいらしいです。はい、で、一方、羽、うん、根っこがつく方の羽は、バラバラにした鳥の羽。羽型の器具、部品っていうふうに書いてあります。
はい。
なので、これ不思議なんですけど、はい、飛行機の羽は一文字なんですよ。
そうです
はい。
ね。
プロペラの羽は根っこのね、
やつ。
あとあれですね。赤い羽共同募金の羽はこっちです。 この、根っこがつく方です。
バラバラになってるから、羽がバラバラになって
なんですかね。
た
なんか、
もう、
そうです、そうです。なんか、羽つき、お正月は、根っこの根がつきま
根っ
す。
このね。
なんかね、そうな、なんか、なんかやっぱこう、いざ文章でこういう例が出てくるときに、プロペラの羽ってどっちだってなるときあると思うんですよね。多分、パソコンで皆さん書くので、どっちも出てくるんですよ。予測変換で。そういうときに迷ってしまうので、そのときに、このハンドブックを引くといいのかなというふうに思ってます。
ねえ、不思議ですよね。プロペラは猫が作るのに、飛
そ
行
う
機
なん
の
です
羽が。
ね。
ね。
飛行機の羽は羽なんですね。
なんかこう、飛行場に、取材に、例えば行った時に、ね、
ええ。
ライティングしなきゃいけなくなった時、ちょっと注意が必要な。
そうですね。
ですね、深いな。その他、いかがですか？
他にはですね、さっき僕が例示したみたいな、まあ、漢字で書くべきなのか、ひらがなで書くべきなのかっていうのも、ここには載っててですね。まあ、甚だしいっていう言葉があると思うんですよ。この甚だしい、皆さん漢字出てきます？すっと。
出てこない。出 てこ
そうで
ない。
すよね。僕もパッと出てこないと思うんですけど、新聞ではこれ漢字で書かなきゃいけないらしいんです。
どういう字かも、全然イメージができないけ
これ
ど。
ですね、甚だしい、ジンベエのジンです。
この着るやつのね。
はい、ジン、着る方のジン、着るジンベエのジンに、だしいで甚だしいらしくて、なんかひらがなで書きがちのような気がするけど、これは漢字で書かなきゃいけな
漢字。
い。新聞に合わせる、まあ、なんていうんですかね、まあ、一応新聞で正式な文章みたいな感じになってるので、だと、はい、そういうふうに書かなきゃいけないそうです。私も初めて知った
はい。迷ったらやっぱり引かないとですね、そうするとね。
そうですね。
難読漢字ほどなんか引にしがちな気もしますけれども、そう
そう
でで も
すよ
なさ
ね。
そうという。
そうです、そうです。あと、あれです。あ、今思い出しました。
何でしょ
よく弾いてたやつ。話す、話。
話。
話ですね。
話題の話で。
話題の話を一文字でいいのか、しってつけるのか。今、ちょうど歯行だったんで、パッて目に留まったら、ありましたね。
ここ
れ
れ
めっち
は？
ゃ聞いてました、僕。話はですね、一文字だけでいい場合は、名詞とか、そういう時は一文字だけでいい。例えば、打ち明け話。おとぎ話、立ち話とかですね。あとは、お話をするとか、そういうのは一文字でいいらしい。で、し、あの、話、ひらがなのしがつくのは、動詞ですね。何ですかね。でも、あれ、難しい。
話し始めるとか、
そうで
そ
す。
の時
お
は、
話をするとか。
お話はしがつきますもんね。
そうなんです。あ、なので、一般的なお話をするっていうのは、しがつくらしいんです。ただ、昔話をする意味でお話をするだったら、しはつかないらしいです。
また複雑 な、
複雑です
動
ね。
詞と名詞で考えないといけないという、国語の授業に
難しいですね。
よかった。気づいてよかったです。ここは間違いやすいところかもしれ
そうですね。
ません。そして、よく、どっちにしたらいいの？という漢数字？
そうですね。数字についても載っててましてですね。例えば、ちょっと今食ってるんですけど、
ありましたか？
例えば、まあ、飲み会とか皆さんやられたときに、二次会ってあると思うんですけど、
二次会とか行きますね。三次会とか行きますね。
この二次会の2は、数字、なんていうんですか、漢数字じゃない数字。 を使うらしく。あとは、今もね、大谷翔平選手が活躍して、二刀流という言
交
葉を
流。
よく聞くと思うんですけども、二刀流の二は漢数字らしいんです。っていうような。
その数字のところのページを少し見せていただいたんですけど、すごいありますよね、例
すごいあ
が。
ります。す
ね。
ごいあります。もう、例えば、餃子一人前の1は普通の数字。漢
関
数字じ
数。
ゃない方の数字。1年を通しての1は漢数字とかですね。なんかもう、結構ですね、数字も文章の中でいっぱい出てくると思うので、実は、なんかこう、統一しがちなんですけど、新聞よく見てみると、結構使い分けてますもんね。なんか、ね、何を基準にしているのか、ちょっと不思議なんですが、なんか、まあ、そうなってると、新聞では。まあ、なのでですね、まあ、なんか表現に困ったら、まあ、新聞に合わせとけば間違いはないので、
ですよね。本当にだから持っておくと、もう本当お助けマンになると思うし、私自身も喋る仕事はしているので、アクセント辞典っていうのが、NHK さんのが、結構あるんですけど、改訂もされるし、やっぱ持っておくと悩んだ時に、やはり基本なので、ニュースを読むっていうところが。
そうです
なの
ね。
で、持っていることが多かったりするので、皆さんも、ね、ライティングされている方、目指されている方ですから、一冊は持っておくといいのかなというふうに思いますね。刀流がね、もう出てるっていうことは、やっぱり最新のなんでしょうし、
そうですね。
ね、また時代が変わっていくと、それに合わせて増えていくと思うので。
そうですね。っていうふうに、多分なんかね、先月じゃない、先々週の回では、流行語っていうのも、ちょっとお話しましたけど、それも増えたりするんですかね。ちょっとよくわか
改
ら
訂
ない。
はされるのかもしれないですね。
そうですね。
大谷ほどのね、世界を、スターになると、ね、辞書も変わるのかもしれ
そう
ませ
で
ん
す
が。
ね。
ということで、ぜひ、ね、アマゾンで買えるのも手軽でいいです
そうですね。なので、ぜひ、一家に一冊。まあ、新聞読むときに、ちょっとチェックするのも意地悪ですけど、あれ、直ってないのって、もしかしたらあるかもしれないの
かも
で。
しれない。いいですね。はい。ということで、今日の、テーマは、本をご紹介いただきました。共同通信社から出ている記者ハンドブックですね。では、山田さん、簡単にまとめてください。
まあ、ライターの方に一冊は持っていただきたいっていうことで、今回、記者ハンドブックっていうのをご紹介しましたけども、まあ、やっぱりこう文章を書く上で、あれ、この表現って、この感じってこういう使い方でいいのかなとか、そういうのがやっぱ出てくると思うんですよね。で、まあ、その時の一つの基準というか、まあ、新聞表記に合わせるっていうのも、まあ、新聞表記に、合わせとけば、まあ、間違いはないですし、ごくたまにですけど、ライティングの案件に新聞表記に合わせてくださいっていうレギュレーションが来ることも、なんかそういう案件もあったりします。その時に、いちいち新聞記事調べてたら、めんどくさいので、
そうですよね。
もう、一冊持っておくと、まあ、お仕事の幅も広がるのかなというふうに思っています。
ございます。2月4週目、記者ハンドブックについてお届けしました。元新聞記者が教える本気のライティング術。ここまでのお相手は
ストーリープロデューサーの山田太一と、
ナビゲーターの言葉幸男でした。それではまた皆さん3月にお会いしましょう。